聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第2章13節から23節まで、新約聖書2ページです。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供たちとその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて、幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。以上です。2025年の最後の主の日を迎えました。この年は皆様お一人お一人にとってどのような一年だったでしょうか。信仰教会は守られて毎主日の礼拝を守ることができました。世界を見ればこれも決して当たり前のことではありません。迫害や圧迫のもとにある教会も少なくはありません。日本の教会はあからさまな迫害や圧迫はなくても、さまざまな試練にさらされていると言えるでしょう。信仰が問われる時代ですけれども、頭である主イエス・キリストに信頼して新しい年を迎えたいと願います。先週はクリスマス礼拝としてマタイによる福音書2章の1節から12節の御言葉をご一緒に学びました。今朝はその続きにあたります13節以下の御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の御言葉は、主イエスが赤子であった、あるいは幼子であった時期の出来事です。幼子ほど無力な存在はありません。自分では何もできない存在です。何かを訴えようとして泣き声を上げることはできたとしても、自分の力でそれを満たすことはできません。他の人に与えてもらうしかない。自分で自分を守ることもできない、そういう存在です。幼子イエス様もまさにそのような無力な存在でした。しかも時の権力者ヘロデ大王から命を狙われていました。王の権力の前に幼子はあまりに無力でした。しかしそこに神様の守りの御手があったのです。13節にありますように、危機的な瞬間に主の御使いが ヨセフの夢に現れて行く道を示しました。ヘロデ王の殺意を知ってエジプトに避難したのも、またその後ヘロデが死んだのを知ってイスラエルに帰ってくるのも、またガリラヤに退いてナザレに住むことになるのも、すべて主なる神の導きでありました。このように幼子イエス様の上には神様の主権的な守りがありました。しかしその神様の見ての中でヨセフの従順が用いられたということを見落とすことはできません。神様の御業は多くの場合神様に従順な人々を用いてなされます。すなわち神様の主権と人間の自由な責任ある応答というものは矛盾するものではありません。マリアとの婚約以来、ヨセフの人生は大きな変化を余儀なくされました。彼は平凡で、小さくまたつつましくても幸せな家庭を築くはずでした。それを夢見てマリアと婚約をしたのだと思います。しかしマリアが自分の預かり知らないうちに身ごもったことによって、その彼の夢は打ち破られていきました。しかしその苦しみの時に彼に現れた主の天使の言葉を受け入れてそれに従ったのです。ヨセフはマリアを迎え入れ、その子にイエスという名をつけました。しかしヨセフを巻き込んだ嵐はそれで終わりではありませんでした。ヘロデ王がその子の命を狙っているからエジプトに逃げろと命じられたのです。ヨセフの描いていた片田舎におけるつつましい生活というのは、そういう夢はここでも打ち破られていきます。彼は故郷を捨てなければなりませんでした。自分の身から出たのではない子のために、自分の故郷を捨て遠い国に赴く、これは本当に大きな犠牲です。交通が発達し自由な行き来がある現代でさえ、他の国に住むということはたやすいことではありません。ましてやこの時代です。しかしヨセフはただ黙々とこれに従っていきます。聖書が強調しているのは、ヨセフは御言葉を聞くとすぐにそのまま従ったということです。ヨセフがどれほど幼子イエス様に対する神様の御心に通じていたかということは分かりません。ヨセフが従ったのは彼が幼子に対する神の意思に通じていたからではありませんでした。彼が神の御心と考えていたことと神様の実際の導きが一致したからではありませんでした。そうではなくて、ただ神の御言葉に従ったのです。自分が納得したから従ったのではありません。自分の意見と一致したから従ったのではありません。ヨセフが描いていたその夢は次々と破れていくのです。小さな家庭で幸せを温めていこうとしていた彼の夢からはどんどん遠ざかっていきます。しかしヨセフはその夢も主に委ねたのです。生涯を主に委ねたのです。自分の主人は自分ではなく主なる神であるという姿勢がここにははっきりと現れています。自分の生涯は自分のものではない、そういう信仰を彼は持っていました。それゆえ彼の心は生ける神様に対して開いていたということができます。自分の夢に固執して神様を拒むことはありませんでした。神の言葉を待ち、それに従ったのです。その時彼の従順は神様の御業の中で大きく用いられた のです。幼子を連れたヨセフとマリアはヘロデが死ぬまでエジプトにいました。15節にはそのことが旧約聖書の実現であったとして御言葉が引用されています。これはホセア書11章1節の御言葉です。そしてこのホセア書の言葉はイスラエルの出エジプトの出来事を語る部分です。それをマタイは幼子イエス様のエジプト脱出と重ね合わせるのです。多くの聖書学者が指摘していることでありますが、マタイはここでイエス様の生涯をモーセの生涯と重ね合わせて、その類似点を意識しつつ描いています。モーセはエジプトで奴隷として生活をしていたヘブライ人の中に生まれました。時のエジプト王ファラオはヘブライ人が多くなりすぎることに恐れを抱き、生まれてきたヘブライ人の男の子の殺害を命じました。モーセは生まれた時から命の危険にさらされたのです。しかし彼は奇跡的に守られ、イスラエル救済の指導者になります。モーセはイスラエルの民を率いてエジプトを脱出します。これがイスラエルの救いの原点でありました。同じように幼子イエス様も生まれてすぐ王によって命を狙われます。しかし守られました。そして時至ってエジプトから呼び返されるのです。そこで救い主としての御業をされます。マタイは明らかにモーセによってなされた救いの御業がイエス・キリストによって完成すると見ています。出エジプトによって神の民イスラエルが誕生しました。しかしこれは神の救いが完成したということではありません。神の救いの御業がそれで完成したということではありません。出エジプトは大きな神の救いの出来事ですが、それはまた同時にさらなる救いを指し示す、さらなる救いの完成を指し示すものでありました。出エジプトしたイスラエルの民はより大きな神の救いの技の準備をするために召されたのです。そしてその救いこそイエス・キリストによって実現するものでありました。マタイがここでホセア書の御言葉を引用しているのは、そのような神の救済の歴史を意識しているからと言ってよいでしょう。イエス・キリストの御業はモーセによってなされた救いの技の完成に他ならないのです。さて、ヘロデ王は東方から来た占星術の学者たちを用いて幼子を殺戮するということを、計画しましたが、彼らが命令を無視してヘロデのもとに戻らなかったことを知り、とても激怒しました。それは12節にあるように、占星術の学者たちに主が夢で現れヘロデのところに帰るなというお告げがあったからでありました。彼らはその主の言葉に従って別の道を通って自分たちの国に帰っていったのです。騙されたことを知ったヘロデ王は大いに怒りました。そしてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺害したのです。ヘロデ王は暴君の多かった古代世界でもとりわけ悪名高い暴君でありました。先週もお話ししましたように、ヘロデ王は権力を狙う可能性のあるものを容赦なく粛清しました。それは彼の叔父、彼の妻、彼の兄とその妻、妻の叔父、そして自分の子供たち にまで及びます。血生臭い犠牲を顧みずに自分の王としての立場を維持しようとした、そういう王様です。ヘロデの王権はローマ帝国の後ろ盾によるものでしたが、そのローマ皇帝アウグスティスはヘロデの息子であるより豚の方がまだ安全だと、そう言ったというふうに伝えられています。しかしこんなヘロデであっても、唯一本当に愛していた妻を殺してしまったことについては死ぬまで後悔したと言われています。彼の病的ともいえる疑心暗鬼と一時的な怒りの高まりが、そういうことを引き起こしたわけです。箴言の中には、神に逆らう者の期待は怒りに終わるとあり、また王の怒りは死の使いともあります。この御言葉の通り、神に逆らうヘロデの期待は怒りに終わり、そして王の怒りは死をもたらしました。そしてその怒りが、あのヘロデでさえ生涯後悔するような愛する人の殺害を引き起こしたのです。怒りに身を任せるということの怖さを私たちは覚えなければなりません。箴言はこうも語っています。怒りやすい人はいさかいを引き起こし、激しやすい人は多くの罪を犯す。怒りが良いものを生み出すことはありません。ここには地上の王と隠れた本当の王との戦いが描かれているとも言えます。地上の王ヘロデは本当の王を殺すために躍起になりますが、それは実現しません。彼は自分の王権を守ろうとしました。そのためには手段を選びませんでした。そして神を退け、真の王を退けたのです。誰を王とするのかというのは、私たち一人一人にも突きつけられている問いであると言ってよいでしょう。私たちはヘロデという人物を知り、これはとてもひどい人間だと考え、自分とははるかに遠く隔たった人だと考えがちでありますけれども、聖書はそうは言っていません。突き詰めていけば、私たちはここに記されている二人の王のいずれかを取るしかないのです。真の王であるイエス様を自らの王とするか、それともイエス様を拒んで自分が王となろうとするかです。ヘロデがイエス様を殺そうとしたように、自分を王とする者は突き詰めていけば結局イエス様を殺す者となります。ヘロデの場合は権力者ですから、力を持って武力を持ってイエス様を殺そうとしました。しかし力のない者は別の仕方でイエス様を殺そうとします。それは無視することによってだと言っても良いでしょう。言葉を聞こうとしない、無視するということがどれほど人を傷つけるかということは明らかだと思います。それが人を殺すことにもつながりかねません。確かにヘロデのような力による殺人ではないでしょう。しかしそうでなくても殺すことは起こっているのではないでしょうか。イエス様の言葉を本当に聞こうとしないというのは、結局イエス様を殺そうとしていることに他ならないのです。イエス様は真の王であられますから、王として受け入れるか否かの二つに一つしかありません。自分の都合の良いようにイエス様を信じるというわけにはいかないのです。都合の良いように信じるというのは結局、イエス様を自分に仕えさせようとしているということです。しかしそれは主を信じていることにはならないのです。そして自分が思い通りに支配できる世界を作ろうとする。そこでは自分が王ですから、他の王を受け入れようとはしません。イエス様を拒絶することになります。 イエス様の言葉を聞かない、無視することになります。その行き着くところはこのヘロデ的な生き方に他ならないのです。そして福音書記者マタイはこの残虐な殺戮事件も旧約聖書の予言の成就だとして、ここにエレミア書の御言葉を引用しています。しかしマタイは誤解を招かないように非常に丁寧に言葉を選んでいるのがわかります。これは15節と17節を比較していただくとわかるわけですけれども、15節では、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったとあり、旧約聖書の御言葉が実現するためにこういうことが起こったという書き方がなされています。つまり神様が御言葉を成就するために行動されたという、そういう書き方です。しかし17節の書き方は違います。17節にはこうあります。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。これはつまりヘロデの行為は結果的に旧約聖書の言葉通りになったということを記しているに過ぎません。旧約聖書の言葉がこの残虐行為の原因ではないということを示しているのです。この残虐行為の原因はあくまでヘロデ王にありました。マタイは神様にその原因を負わせることを明確に回避しています。しかしだからといってこの出来事が神様のご支配の及ばない領域でなされたのかといえばそうではありません。神様の支配の及ばない領域などはないのです。そのことも大きな神様のご支配の中にありました。旧約聖書の預言の成就でもあったのです。聖書が記します、このような丁寧な言葉遣いに留意するということは非常に大切だと思います。人間の理性では神の全能の主権的支配と人間の自由と責任は矛盾としか感じません。しかし聖書はその両者を教えています。私たちは人間の理性の限界に神様を押し込めるのではなくて、聖書が教えているところにバランスよく立つ必要があるのです。引用されている御言葉はエレミア書31章15節です。ラマというのはエルサレムの北約8キロにある町で、そこにラケルの墓がありました。ラケルというのは創世記に出てきますが、ヤコブの正妻の一人で、彼女から生まれたヨセフとベニヤミンの子孫がイスラエル12部族のうちの3つの部族を形成することになります。つまりヨセフの息子であるエフライムとマナセ、そしてベニヤミンがそれぞれの部族を形成します。そしてこのエフライムとマナセが北イスラエル王国の主要な部族になります。北イスラエル王国、北王国イスラエルは紀元前721年にアッシリアによって滅ぼされ、人々は捕囚に連れて行かれました。その時このラケルの墓のあるラマという町を通りました。その時ラケルは自分の子孫の悲劇を思って泣いているとエレミアは歌いました。それがエレミア書31章15節です。そしてマタイはこのベツレヘムにおける幼児殺戮の悲劇をラケルが泣いた悲劇の繰り返しとして示すのです。しかしこの御言葉、エレミア書の御言葉は 単に悲劇による嘆きだけを示すのではありませんでした。エレミア書の31章を15節から17節まで続けて読めばこのようになります。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。国が滅ぼされ、人々が捕囚に連れ去られるその悲劇の中で、主は救いの約束をされました。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われたのです。その悲劇のどん底の中で、あなたの未来には希望があると主は言われました。マタイもそのことを知らずして、この御言葉を引用しているわけではありません。ベツレヘムでのこの悲劇は、出来事は大きな悲劇です。人々は悲しみのどん底に突き落とされました。しかしそこから救いが始まるのです。苦しみが報いられる時が来る。未来には希望があるのです。それがイエス・キリストの福音によって実現されるのです。そのことをマタイは記していると言えるでしょう。そして、残虐なヘロデ王は死にました。それが紀元前4年のことです。すると主の天使がヨセフの夢に現れて、イスラエルに帰るように命じました。19節以下です。そしてこの時もヨセフはすぐに従順に従いました。ヘロデ王は、死ぬ前に王位継承や遺産相続について、何度か遺書を書いていたそうですが、それがかえって紛争の種になりました。ヘロデの息子として生き残っていたのは、アンティパス、フィリポ、アルケラオの三人。で、この三人が争い、結局ローマ皇帝アウグストゥスによって領土が三つに分割されました。一番北方地域をフィリポが、ガリラヤとペレヤをアンティパスが、そしてそれ以外のサマリア、ユダヤ、イドマヤをアルケラオが治めることになりました。このアルケラオというヘロデの息子、彼が最も過酷な統治を行いました。ユダヤとサマリアですけれども、このユダヤ人とサマリア人というのは当時も激しく憎み合い、反目し合っていたわけですけれども、この両者が協力してローマ皇帝にアルケラオの暴政を訴え出たわけです。その結果、紀元6年にアルケラオは追放され、この地域はローマ皇帝の直轄属州になりました。アルケラオはヘロデ王に勝るほどの暴君でありました。そこでヨセフはユダヤに帰ることを恐れました。すると22節にあるように、再び夢で主のお告げがあり、彼らはガリア地方のナザレに住むことになったのです。そしてこのことも旧約聖書の予言の成就でありました。最後に、今朝学んできた御言葉の中で、一番大きな出来事はヘロデ王による大虐殺でありましょう。もっともヘロデは多くの虐殺をしていますので、この事件だけがことさら特別に取り上げられることはないようです。 しかし、今朝の御言葉においても、本当の主人公は幼子イエス様であり、またヨセフとマリアでありました。彼らの逃避行というのは、本当に小さな、ささやかな出来事です。誰も気に留めることがない、そのような出来事です。誰にも知られていないような、小さな小さな出来事です。歴史家の目に留まるのは、ヘロデによる虐殺事件であって、ヨセフ一行のことは、歴史家の目に留まるものではありません。しかし実はそこで、人類の歴史を変える神の救いの技が始まっていました。幼子を連れたヨセフもマリアも、時の権力者に怯えて、振り回されている小さな存在に過ぎません。しかし彼らの上に神様の守りと導きの御手があったのです。そしてその弱い存在の歩みを通して本当に大きな神様の御業がなされていたのです。時代に振り回される小さな存在とはまさに私たち自身に他なりません。そしてヘロデのように目に見える力を持つ者が自分の思いのままに世の中を動かしているように見える現実があります。しかし誠の支配者は神様であり、神様の救いのご計画はどんなことがあっても確かに実現するのです。私たちはその神様のご計画の御手の中で生きるときに本当の生き方ができます。ヨセフとマリアという無力な小さな者たちが大きな主の御業に参与することになりました。ですから私たちの小ささ、私たちの無力さは大したことではありません。誠の王を王として生きるとき、私たちは思いを超えて主に用いられるものとされるのです。そしてそこにこそ本当の幸いがあるのです。その主にある希望をしっかりと心に刻みつつ、新しい年を迎えたいと願います。祈ります。神様、幼子イエス様とヨセフとマリア、それは本当に無力な存在でしかありませんでした。しかし神様はその小さな者たちにいつも御心を留め、ご自身の主権的な守りのうちに置き、そしてまたそのことを通して神様の大きな救いの御業を実現していかれました。私たちも誠に小さく弱く無力な者たちです。そして目を外に向ければ力ある者たちが思うようにすべて動かしているように見える現実があります。しかし聖書は神様がどこに目を留めておられるかということを改めて指し示していることを覚えます。そして私たちにとって大切なのは誠の王を王として生きることであるということ。そしてそこにおいてこそ神の御心がなされ、また神にある誠の生き方ができるということを改めて教えられました。どうぞ主よ、私たちは新しい年を迎えます。新しい年も神様が私たちの主であられます。その主に信頼し、主に従って歩んでいく者たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。